ですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんです。さあ龍太郎さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今回もですね、前回に引き続きアナウンサーで NPO 法人ファイン名誉会員戸坂純一さんにお話を伺います。今日のテーマは男性目線の不妊治療、戸坂純一さんへのインタビューその2です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。前回に引き続きまして、戸坂純一さんにお話を伺ってまいります。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お願いします。
今週はですね、まず、仕事、うん、
はい。
まあ、アナウンサーという仕事もあり、うん、はい、仕事との、この両立を、うん、はい、不妊治療を向き合ってきた難しさについて少し伺っていきたいんですが、うん、そうです
ね、
はい、
この仕事との両立、多分、もしですね、NHK にいた時に、この不妊治療ということだと、これはなかなか本当に難しかったのではないかなって思います。で、私は実際にはその NHK を離れてフリーになってからだったので、例えばその、まあ、マネージャーとかスケジュールをすごく調整してくれたりとか、融通を聞かせてくれたりとかする中で、それでもまあなんとかやりくりするっていうところはありましたし、この難しさをこうやって乗り越えましたっていうよりは、なんとか乗り切れたっていうか、まあ、夫婦二人、あるいはそのお互いに言うっていう、はい、例えば今不妊治療していますっていうことを、じゃあ誰かに話したかっていうと、はい、ここはそんなに話してなかったんですよ、ね、というのは、はい、どういう感じになるかもちょっとわからなかったのと、数人には多分、まあ、妻も別に会社で話してはいなかったんじゃないかなと思いますし、私も、まあ、マネージャーとか数人しか話してなかったと思います。はい、
ね、最近はいろんなタレントさんも、不妊治療に向き合っていますとか、不妊治療を乗り越えて今みたいなお話ね、はいはいはい、される方、だいぶ増えましたけど、ね、
そうですね。多かったと思いますね。そうですね。実際に自分が当事者として、そのまさに不妊治療に取り組んでいる時っていうのは、本当になんていうの、早いんですよね。月日が経つのが早かった。はい、時間がどんどん過ぎていくので、
次の治療が、
はい。はい。もうそれで、そこに精一杯で、それをなんとか日々の、仕事とその治療の感じといっても、私これ男性側よりもですね、多分女性側の方がもっと、はい、この日に来て、検査して、ここで向かいのじゃあチェックしましょう、あるいはここで採卵しますとか、本当女性の方がいろんな負担というか、することが多いっていう、そういう中だったんですね。はい、だから今思うと、その本当に周りにこう話して伝えて、周りの理解を得てサポートしてもらう、これが本当に理想なので、うん、そういうふうに日本の社会がどんどんなっていくことが、はい、まあ、ファインでもね、そういうことをはい、すごく主張されてますけども、はい、私も本当にそう思いますし、やっぱり自分とか夫婦だけとか、それが苦しくなるのかなと思います。
うん、そうですね。なんかこう相談したりとか、やっぱりこの、こう、なんか抱えてるものが、はい、ちょっと背負ってるものが重くなっちゃう。
あとはそれを相談された時に、気軽に言えなくて、それ言われてどうするの、何言っていいのって戸惑ったりする。だからそこのあたりを、普通、それがなんかちょっと特別なことではなくて、ちょっと風邪ひいたので、今日仕事休みます、とかと同じように言えるっていうのが、いいのかなって、そういう社会になったらいいなとは思いますね。はい、
もっと理解が
進んでほしい
ですよね。
はい。
で、私、戸坂さんのブログを拝見して、
ありがとうございます。はい。
龍太郎さんにもご覧いただきたいんですけど、はい、お風呂掃除をされてる写真を拝見しました。はいはいはい、カーリングのように。
あ、そうです、そうです。
ゴシゴシゴシゴシって。
カーリングはね、趣味なんですよ。はい、そうなんですよ。
ご趣味カーリング。
そうなんですよ。
ちょっと、はい。でも、お風呂掃除にも生かされてる。
そうですね。ちょうど、来年ね、オリンピックが、冬季のオリンピック、イタリアでありますけども、その、カーリングのその、日本代表の決定戦をやってて、稚内で。で、それで本当はもう見に行きたかったんですよ。はい、もう行けなかったんですけど、 で、そしたらなんか妻がすっごい汚れてんだよね。掃除してよ。ああいう趣味でしょ。はい、それです。はい、
実際にプレイもされる。
あ、そうですね。僕は、はい、普通に教会とか所属して、登録もしていて。はい、ちなみに指導者の資格とか持ってるんですけども、そうなんですよ。全然指導できるほどでは全くないんですが、そういう、なんかやっぱりハマって、はい、NHK 時代にその札幌に勤務したことで、そのカーリングと出会って、その、はい、それから始めてるっていうところで、そうなんですよ。すいません、なんか話がどんどんカーリングの方に行っちゃう感じ
でした、ね。なんでその話をしたかって、そのブログには、ご家族のアットホームな、こう、日々の、ちょっとした、日記というか、っていうのをですね、心温まるエピソードがいっぱい入ってるなと思いながら、拝見させていただいたんですが、お子様今ね、お二人、いらっしゃって、はい、はい、まさにそのね、ライフスタイルをぜひ皆さんにもご覧いただきたいなと思ってお話ししたんですが、まず第一子の、
はい、
それから第二子を考えたきっかけ、うん、このあたりについて、
そうですね、はい、ブログもその子育てについて発信しているので、はい、そこで書いたかどうかちょっとわかんないんですけども、BGTA のね、話が あったと思うんですけども、BGTA の、に参加して、そこ の結果で、出てきた卵、良いとされるものがいくつかありまして、はい、そのうちの一つ、もう一つ良いというものが残っていたんですね。はい、長女が生まれた後、
はい。
で、あれはその卵をどうしますか、凍結しておきますか、延長しますか、など、こう、クリニックから連絡が来ます。ちょうど長女が生まれて2ヶ月ぐらい経った頃にその連絡が来て、
はい、
で、そのドクターは、非常にそれがいいから、年子っていいですよって勧められて、私は年子なんですけどねとか、いろいろな話をしてくださって、で、そういうふうな話を聞いて、自分たちで第二子っていうのを、全くではないですけど、あまり考えては実はいなかったんですよね。本当に第一子というか、一人授かったことで、もう本当に奇跡だと思っていたので、もう一人とか全然もう想像もつかない
。そうですね。お話ずっと聞いてて、はい、もう最初の不妊治療ですごいこう、ね、悩まれててっていうところで、はい、まあ確かにその状態で二人目って、はい、ね、想像いかない。
全く想像つかなかったので、はい、本当に一人授かって、無事生まれてきてくれた、はい、もうそれだけで本当に満足。え、第二子ってどうしますかって。いや、なんかどうしようって、夫婦で。その時に考えたのは、まあ私たちは、その、子供生まれた時年齢、まあ、長女生まれた時40、僕は49で、妻はまあ40ぐらいか、はい、だったので、どう考えても若くして子供を持った夫婦の人と比べたら、子供と一緒にいる時間も短いと思うんですよ。はい、その時に、この長女が一人になってしまうかもしれない。もしかしたらバディがいたら、支え合ってくれたり、何かいいんじゃないかっていうことをいろいろ話してって、決断した。もう一回じゃあ、その卵を戻して、うん、ただそれが本当に授かってできるかどうか別なけども、うん、はい、そこをじゃあやってみようということになりました、
はい、
なので悩むと思うんですよね、第一子って
、
ね、はい、うん、
まあ、でも生まれて2ヶ月後に国からお話が来て、はい、でそれでもうすぐ決められた
っていう、そうですね、期限が迫っていたっていう、決めなければいけない状況だったっていうのはあるんですけども、はいはい、まあ、そこで本当に妻と今考えてちゃんと決めようってなのですごく話しての結果ですね、
はい
はいはい、なんていうんですかね、本当に今は2人目生まれてきてくれて本当良かったなって思います、
はいはい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整えるエラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今日はアナウンサーで NPO 法人ファイン名誉会員の登坂純一さんにお話を伺っています。
目線を変えて、うん、はい、まあ、最初に、うん、二人で不妊治療取り組むというところの話だったんですけれども、じゃあ男性として、何ができるのか、どんなことを気をつけていたのか、はい、そのあたりを教えていただいていい
です
か。
そうですね。はい、まあ、実際に男性ができることは少ないです。はい、少ないんですよ。はい、ただ、ないかって言われるとそんなことはないんですよね。だからそれをどうやって見つけたり探したりしてちゃんとやるかっていうところだと思うんですけど、例えば検査で男性側に何も問題がありません、はい、問題があった場合は同じように男性の不妊っていうことになって、 また違う道になると思うんですけど、はいはい、ないって言われた場合に、だとしても妻が治療に行くときに、はい、妻と常に同じレベル、はい、今何をしているか、はい、どういうことを、はい、何の目的でこの治療をしているか、はい、内服されたこの薬、これは 何のためだ、はい、何ていうものをどういうふうに飲むんだとか、はい、そういうことをちゃんと同じように分かる、はい、よろしくどうぞっていう感じにならないようにするっていうことを心がけました。それは本当に看護師さんから言われた、はい、一緒にやりますよっていう、はい、二人でやりますよっていう言葉があったっていうのもあるんですけど、はい、実際にはそれぐらいしかできないなっていう感じがあって、はい、でもとにかく自分も一緒にちゃんと分かってるし、はい、一緒にいるんだってやってるよっていうことをちゃんと妻に分かるような態度で示す、言葉でも言うっていう、ここがすごく大事なのかなって思います、はい、本当に
言葉で言うっていうお話だと、うん、これは言ってくれて嬉しいだったり、ちょっとしたことでみたいな、女性側は、うん、みたいな、
そうですよね、ありますよね、
こういうこう OK な言葉、うん、それからちょっと NG ワードみたいなのもありますか、はいはい
は
い、
そうですね、多分 NG ワードは本当に興味なく、何か自分が言うっていうよりも、そのパートナーが、妻が話してるときに、ふーんって、なんか他のことを考えてるような。
これでも不妊治療だけじゃな
そう。それは多分、絶対ダメだと思うんですよね。聞いてるとか、はい、え、でも何なんか、はい、どうするとかって多分、はい、それなのすごくわかるような感じがするので、はい、そういうのは特にやめた方がいいと思いますし、はいはい、あとはなんか何ですかね、例えば、これもお金がやっぱり不妊治療は、はい、今はね、保険も適用されているので、はい、ちょっと状況違うかもしれないんですけど、はい、やっぱり一回一回にかかるので、はい、その時のもどうするとか、はい、ちゃんとそこも、なんかこう譲り合ってどっちみたいな感じとかじゃなくて、はい、ちゃんと決めておくとか、はい、ここは自分が出すんだとか、はい、なんかそういうこととかも必要なのかなって、はい、うん、思ったりしますね。
具体的にどうな
るの、はい、そうですね。はい、例えば、一緒にやるっていうことで、僕が本当に、男性のね、今不妊治療をやってる男性の方、
はい、
それからこれから取り組もうっていう方に伝えたいのは3つあって、はい、1つは前さっきもちょっと言ったんですけど、妻と同じレベルでっていう、
はい、
これやっぱり今やってることを、それから薬とか、はい、これは何だとか、いちいち覚えてください、いろいろあるんで難しいんで、はい、そうそう、間違えてないかとか確認とかにもできますし、それは妻にとっては安心の材料になる、パートナーにとってそれは、あ、そうか、これでいいんだって、うん、ダブルチェックにもなりますし、はい、それをおすすめする。二つ目はスケジュール管理ですね。こういうの多分、これはもうもちろん本人もやりますけども、ここもちゃんとシェアして、うん、仕事をされていて治療に行くんだったら、そのスケジュールのやりくりとか、はい、自分がそこでどうできるかとかっていうことも考えてもいいのかな、はい、で三つ目、これが一番大事だと思うんですけど、はい、妻の話をとにかくよく聞く、これです、はい、話してる時に何かこう、え、それってどういうこととか、え、でもこういうふうにしたらいいんじゃないとか、勝手に質問したり、うん、別の提案とかしないようにする。これはね、男性はちょっと難しいかもしれないと思うので、はい、ただ聞くんですよね、はい、そうなんだ、それをやったんだ、なるほど、なんならメモぐらいしてぐらいの勢いで、とにかくそれはちゃんと話を聞くことで、あ、こんな風に思ってたんだとか、うん、ここがきつかったんだとか、うん、そういうことが、はい、伝わってくるので、はい、そっちが大事なので、その話の細かい中身とかじゃないですよっていう、はい、それが大事かなと思います。
いや、しっかり聞いてくださらないと、うん、やっぱり我々女性はですね、うん、このプロセスをいちいち全部語りたい時があるんですよね、うん、
何かその何ですかね、その本当に言いたいことの前になんかタイミング悪く質問したんだりしてると非常に良くない流れになりますね、
は
い、
やっぱ特に不妊治療ってやっぱ非日常なことだと思うので、そういう時にやっぱり同じ、ね、立場で、うん、っていうのは本当に大事だなっていうのが伝わりました。
そうですよね。
はい、そして、まあ、男性不妊の、はい、まあ、うん、皆さんもいらっしゃると思うんですが、うん、はい、男性目線でこう戸惑ったこと、悩んだこと、それから、ちょっと辛いなっていうことはありますか？
これはですね、私自身がその、男性不妊とかそういう要素がなかったので、幸いにも。なので、その実際に男性不妊になってる方 に聞いてみないとちょっとわからないところがあって、ただ自分自身でその夫婦で不妊治療してきてきつかったっていうのは、まあ流産を経験して、でその妻が精神的にもやっぱ肉体的にももちろんダメージを受けてるんですけど、そこをどうやって自分は何ができるんだろうなっていう、これはあの妊娠して出産するまでに、まあ妻つわりも大変重かったので、ここも何もできないですよ、本当に無力で。不妊治療していて、そのきつかったのは本当に流産の時2回ありましたけど、ここかなって。でもそれをどうしたらいいかなって思った時に、その流産の、まあ、手術終わって妻が、じゃあ行こうかって言って、そしたらあの彼女が一言、お腹が空いたって言ったんですよ、お腹が空いた、でうちはあの札幌でやってたって、はい、お寿司行く、あって言ったら行くじゃあ行こうっつって、お寿司行きました、お昼過ぎ、でまあまあ食べて、まあ、ちょっとこうお腹が膨らんで、気持ちもなんとなくちょっとほぐれて、そしたらあれまだ食べれると、ラーメン行く、寒かったんですよね、ジュニア、今味噌ラーメン、じゃ味噌ラーメン今日 どっち行く、どこ行くみたいな、でもう寿司からのラーメンっていうので、でそこでまあいろんな話を、まあそんなにこう話どうだったとかなんとかだっていうことではなくて、なんかそのなんか美味しく食べるとか、これ美味しいよねとか、その中からちょっとずつこうあの妻がなんか、いや今日はなんかあれがきつかったとか、ちょっと言ってくるのをそれも待つっていう感じですかね。なんかそれぐらい、そのぐらいしかできなかったんですけど、まあなんかそこから本当に沈んだ気持ちをもう一度立ち上げるっていうのはもっと時間がねかかりますけど、まあ最初はそういうことをするっていうか、そこですかね、あえて言えば、まあきつかった、
まあ、でもその何もできないっていう無力感の中で、うん、あお寿司がこれはできることだっていう、
そうなんですよ、ね、
そこが結構モチベーションになりますよ、
ね、お腹が空いたっていう一言があって、うんうん、はい、そこを聞き逃さなくて本当に良かったと思いました、
そうですね、
はい、お腹が空いたのかと思って、
うん、それなら俺はできる
からですよ、ね、それはもう食べようみたいな、はい、そんな感じでした、はい、
佐々木さん、今週はありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、あの最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。あの私あのファインの名誉会員ということもありまして、あのファインはあのいろんな取り組みをしているので、それをあの皆さん不妊治療されている方はぜひあのこまめにチェックしていただくと、本当に一人ではない、支えてくれる人いるんだっていうことがあるので、ぜひあの一度覗いてみてほしいな。それからあのファイン祭りとかね、参加すると本当に同じような人と話せるので、そういう機会をぜひ活用されたらいいなと思います。あとはあのブログは子育てについて発信してます。白髪のパパっていうタイトルなんですけど、これも自分で考えたタイトルですが、いろんな子供の誕生の時、不妊治療についても書いてますけども、そういうのもあるのでよかったら覗いてほしいのと、あとボイシーっていうアプリがあります、はい、これでも一緒に話そう、不妊治療のこともあの話したりしているので、ぜひよかったら聞いてみてください。
お話を伺ってまいりました。アナウンサーで NPO 法人ファイン名誉会員の登坂淳一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さてお時間となりました。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。